編の119編の105から、クリスマスに合わせまして共に御言葉をクリスマスを覚えながら見てまいりたいと思います。クリスマスとは何かということを考えてみますと、新約聖書の光を照らしてみますと、ヨハネは福音書の中で、このように言っております。開かなくても結構ですが、このように言っております。ヨハネの福音書の1章の4、まあ、ずっと読めばいいんですが、1章の4節とそしてまた14節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。さらにヨハネの福音書の1章の14節を見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。とクリスマスというのは神の言葉が人となられたことだということができます。ですから私たちが神の言葉をと聞くときに、私たちキリスト者は神ご自身がその御子イエス・キリストという人となって来られた、そのお方すべてに表されている、このことを御子イエス・キリストが受肉された、神が受肉されたと言われます。これが最大の実は、そして最後のと言ったらいいんでしょうかね、具体的に私たちにお与えくださった啓示、最高の啓示はイエス・キリストだと私たちはクリスマスの時に覚えなければなりません。そうしますと、神が人となられたということですから、その神とは神のお言葉だ、言葉が人となったというふうに言っております。私たちが旧約聖書の神のお言葉をやはりが語られる時、クリスチャンはイエス・キリストを見る、そのようなこの見方が実は特にこの詩編の119編の中ではそのことをイメージしてた、そのことと同じこととして実は読む、これがとても大切かなというふうに思います。で、ですからヨハネの福音書の中にありますように、詩編の105編を見ますと、あなたの御言葉は私の足の灯火、あなたは道の光ですというふうに言っていますから、これはまさにイエス・キリスト、そしてそこで語られるお言葉は、これは私の足の灯火であり私の道の光です。でこれが実は神の言葉だ。でその神の言葉が受肉されて私たちにはっきりと示されたのがイエス・キリストだとクリスチャンは理解しますし、新約聖書はそのように教えます。ですからクリスマスとは神の言葉が人となられた、そしてイエス・キリストが私たちの光として私たちの導き手となられた、そのお方の誕生というふうに言うことができるし、またそのように理解すべきところであります。で、この中で私たちはキリスト者が神のお言葉、イエス・キリストのお言葉、イエス・キリストに従っていくとに聞くとはどういうことなのか、どのようにイエスを見るべきなのか、イエスに対してどのように信頼していくのかということは、神のお言葉に対して信頼をしていくということと、実は旧約聖書と新約聖書両方神の言葉と信じる私たちには同じことであります。ですから特にキリスト者がイエス・キリストに対し、また神のお言葉に対してどのように受け止めていくのか、これがクリスマスにおいてもう一度問われなければならないところではないでしょうか。まさにクリスチャンの具体的な生き方、キリストを信ずる、 イエス・キリストを私たちの救い主として信じて生きていくクリスチャン生活というのは、どこに目を留めていくのかということが教えられる。それがこの詩編の119編は全体がそうなんですが、見ればよいんですが、特に105編から112編を見ました。で、この詩編の作者は神様の律法が自分の全てにおいて一言で言えば教師となってくれたと言っているわけです。つまり自分を正しい生き方へとこの向けさせてくださった、そのように告白しています。この詩編の作者は自分が体験したことを実は証ししています。それゆえ同じようにこの詩編の読者である私たちに、正しい生き方とは何か、そこに私たちの心を向けさせる、そのことがこの詩編の105編から見て取ることができます。それと先ほど読みましたけれども105節から順次見てまいりたいと思いますが、この詩編の作者はこの節において105節において神の律法がその教師であり、そしてその読者をして正しい生き方へと向けさせるのに役に立ったよというふうに公言しているわけです。なぜそのことが課題となるのか言いますと、なぜならば人間万人がそれぞれ自分に良いと思われることに従うとするならば、それは恐るべき迷路に落ち込むからであります。多くの哲学が世に起こりました。多くの教訓が世に、語られました。しかしそれは常に、変わっていきます。しかもその変わり方は全く正反対になることさえ起こってきます。それが世の知恵でありますし、世の言葉です。で、それに対して作者は、詩編の作者は言うのです。もしそれらに従っていくならば迷路に落ち込むよ。それゆえ神の言葉に聞くということの正しさは、人間の教えや勧めと比較してみればよくわかるところでしょう。なぜならばこの世が正しいと判断することは、聖書の神の前ではしばしば誤りであることが多いからです。全てだとは言いませんが、そしてまた全てが多くの場合横島な教えであります。神はその言葉に従って、神のお言葉に従って整えられていない限り、神様はどんな生き方も決して受け入れることはできないと拒否されます。このことは私たちの知恵のこの人生における知恵って言ったらいいでしょうかね、生き方においてまさに始まりとならなければならない。つまりまず物事を考えてこれが正しい生き方かどうかというときに、まず神のお言葉はどう言っているんだろうかということから考え方を進めていかなければならないよということです。これはどんな立場に置かれている神の民、生徒であろうと、またどのような環境にあろうと、私たちはそういう神のお言葉に対する信頼を持つことの大切さをここで告白しています。すなわち神の言葉が、ここで一つの例えを出しまして、光というふうに例えています。その神の言葉が光であって、その神の言葉が私たちを照らさない限り、人間の命は実は暗闇の中にあるのも同然だというふうに詩編の作者は言います。そして貧しくまた惨めにもさまよい歩く他はないというのです。ですから光が必要である。その光とは神のお言葉だよ。 こういうふうに言います。そうすると私たちキリスト者は神のお言葉が人となられたキリスト、キリストならばどう言われただろうか、キリストならばどうされるだろうか、どう言われるだろうかというふう発想から私たちの生き方は決定されていかなければならない。そういうものの見方や考え方をまず私だったらどうするかではなくて、聖書だったらどう言ってるだろうか、イエス様だったらこの時どう言われるだろうか、されるだろうか、そのような問いかけがまさにイエス・キリストの降誕を信じている、また降誕を喜ぶ者の生き方だと言えるのではないでしょうか。でこのことはやはりペテロもこの詩編と同じことを言っている箇所がございます。開かなくても結構ですがちょっとお読みいたします。このペテロの第二の手紙の一章の19節にこういうふうに、ペテロは言っております。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。つまりイエス・キリストが来られるまで、もし来られたとするならば、そのイエス・キリストに、またそのお言葉に私たちの心の中にいつも思い返して目を留めていなさい、それが良いことですと、こういうふうに言っています。詩編の作者と同じ意味のことを伝えているわけであります。ですから信仰者が神の言葉をあたかもそれが暗闇に輝く灯火であるかのごとくに注意を向けることは素晴らしいことだよ、こういうふうに語るわけです。そうして詩編の作者はさらにこの106編でこう言います。私は誓い、そして果たしてきました、あなたの義の裁きを守ることを、というふうに語ります。再び預言者はここで自らの生活の中で常に変わらない心について語っていきます。でこれは何かと言いますと、私たちの心は常に変わらず神のお言葉に信頼を寄せているかどうかということがまず問われていくわけであります。そして私は誓うというふうに言います。神様の前に私はこれこれこういうことをいたします、もう罪は犯しません、そんなことはありえないんですが、しかし私たちは神様の前にお捧げするとか神様の前に誠実でありたいというそういう誓いをします。でここで言う誓うという言葉をなぜ使ったんだろうか、誓ったことを絶対に果たさなければならない神様の前でも、そういうことをしたならば本当にいつ破るかわからない私はだったら誓えないということになります。詩編の作者はでも誓うというのであります。誓ったことを果たします。この詩編の作者は強い人だなとこう時々そういうふうに考えてしまいます。だから私は誓いません、神様の前に約束はしませんというふうになってしまう、誤ったこの見方をしてしまう人が時にはあります。しかしそこでここで言われているのは、あなたの正しい裁きを守りますというふうに言っています。そうするとこの人間の心熱意というものはある意味でこのそれを保ち続ける、神様の前に言ったことをずっと告白し誓ったことをずっと保ち続けることが私の力にあるかといえば現実的にはないと言わざるを得ないでしょうね。でも詩編の作者は誓ったことを果たしますというふうに言っています。そういう誓いをしています。じゃあなぜできたんでしょうか。2つあるだろうと思います。1つはあなたの正しい裁きを守りますと言っています。ですから詩編の作者はこの誓ったことを果たす、その果たす力はあなたの正しい裁き、 それに委ねていくし、それが正しいと私の中に守っていきます。神様のお言葉に対するその信頼、神様がなされることは間違いではない、そのことを信じているので誓うことができる。で、どういう言葉、これはちょっともしかしたらこの聖書で言っていること以上のことを私は考えているのかもしれませんが、ただこのことから私たちは神様の前に誓ってそれを果たしますと断言、自分の力でできますと断言する人は、ことのできる人は誰もいないだろうと思います。そうすると資源の作者はどこに目を向けているんでしょうか。あなたの正しい裁き、つまり神様の、先ほどずっとダニエル書で読みましたけれども、ダニエルの祈りの中でありますけれども、神の許しを求めていく、神の正しい裁きに目を向けていく、誓い通り果たせなかった時に、その時に神の許しがあることを、この信頼をしていく。ですからこの地上にその誓いを果たすことのできる人はいるだろうか。神に対して不可能なことを約束する者は偽り者か傲慢なものではないだろうか、という問いかけが私たちの中にあって、神様の前にこう行きたい、こう行きますという告白や、または悔い改めの告白をできない場合があるという人がいらっしゃるかもしれません。その時に試練の作者と同じように、信仰者は自分の力で果たし得ることに身を止めているのでは、止めるのではなくて、神様の憐れみに自分の身を委ねているんですよね。だからあなたの正しい裁きを守ります、つまりあなたの裁きに身を委ねますと、こう告白するわけであります。神が私たちに対して要求されていることを、このそこで私たちがするのではなく、神様がしてくださる、そのために神様が力を与えてくださる、そしてそれがある意味では人の目にはこの果たされていない、いつも破ってばかりいると批判されるようなことがあったとしても、それは人の批判であって、神の正しい裁きに委ねるべきことですよね。そのことを詩編の作者は、だから誓うことができる、そしてそれを果たしましょうと告白していくことができると、詩編の作者は言います。ですから特に現代のクリスチャンはその確信を持つことが許されるわけであります。それは神の言葉が人となって、そしてその旧約聖書で予言されているメシアとして、受肉されたイエスが十字架の贖いを実現されたからであります。そしてその十字架の贖いのゆえに、私たちは聖霊なる神、助け主をこの心の内に迎えることができるわけであります。キリストが助け主を使わすと言われました。それゆえ私たちは、パウロに言わせれば、聖霊なる宮というふうに私たち自身をパウロは宣言します。ですからパウロはコリント人への手紙の中で、第2の手紙の中でこう言ってます。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は、それは神からのものです。資格があるかないかといったならば、私たち自身がそういう力があるから誓うことができるとかということではない。それは神からの与えられたものである。ですから私たちは神様の前にこうしたい、これを悔い改めますということは、私たちこそできるんだよ。その悔い改めは決して虚しいことではないし、また神様の前にこうしたいという決意をすることは、決してそれは虚しく終わるものではありません。もう今年1年終わろうとしています。元旦にそれぞれ祈りの願いとか 1年の刑でね言われました。どうでした？いや中にはもうその何言ったかも忘れたって人もいらっしゃるかもしれませんが、でもそれで果たせなかったかどうか、ああできなかったと言ってもう来年からはそういうふうに主に対して期待をすること、ね、決心を告白することはやめようなんていうふうに考えないでいただきたい。いやそれは正しい神の裁きに委ねたことにはなりませんよ。そして神、聖書の言葉はさらに私たちに語ります。これは少しこのことがさらになぜこの言えるのか、106編のことが言えるのかと言いますと、エゼキエル書の中で一つの予言があります。11章の19節から20節でこういうふうに言っています。神様のお言葉として、私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える、私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える、それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの民となる。このことは私たちの心の中に聖霊なる神様が宿られた時にねばならないということではないということに変えられているものだということです。ですから詩編の作者もそのことを前提にしてここで告白 しているところだろうと思います。自分に与えられた恵みに従って神の律法を守るという信仰をそれゆえに言い表しているし、委ねるという意味でここでは使われています。そしてじゃあ私たちは時々この神様の掟お言葉に身を委ねることができない理由として私たちが考えられるものは何だろうかと言いますと、2つありますよね。一つは何かというと、この107編から言われているところの様々な困難や苦しみが来た時です。詩編の107編でこう言っています。私は甚だしく癒しめられています、主よ御言葉の通り命を得させてくださいというふうに、これはちょっと前の古い訳で知ってますが、107節では私はひどく悩んでいます、主よ御言葉の通りに私を生かしてください、とこう言っております。これ随分前の第2版と訳が違うなと思うんですが、まあでも言っていることは同じこととして、大体同じことであります。でここでまず第一に挙げているのは、現実においては神様がいつも私たちを守り導いて支えてくださっておられると思えないようなことが多々起こるということですよね。これは神様の訓練であると作者は捉えているようです。しかし同時に作者は今自分が受けている訓練試練がありきたりのものではなくて決して軽いものではないということを訴えているところであります。ひどく悩んでいます、しかも私を生かしてくださいって言ってるんですから、生死を分けるほどの試練だってことです。苦しみだってこと、困難だということです。生きていくことが無理と思われるほどの試練であったというふうに言っているわけです。つまり私を生かしてくださいと言わなければならないほどで、しかも主よ御言葉の通りにと言っています。本当にこれは神様のお言葉に従って生きるということを止めさせる、いや生きることができなくさせるほどの試練であったということを言っていますよね。これは神様を信じている民だからといって世の常の人々が会うような痛みや苦しみや悲しみに決して会わなくなるよということを言っているわけではないですよね。クリスチャンもやはり世の人が苦しむような事柄、辛いような出来事、それに遭遇いたします。でキリスト者はもっと世の人とは 別の角度からも痛みや困難を覚えます。何かというと、御言葉の通りに生きることをさせなくさせる苦しみや痛みもあるということです。キリスト者というのは、世の人から見れば、私は世の人が受けること以上の困難や試練に遭うということをこの詩篇の作者は覚悟しています。いや、しかし同時に、私たちクリスチャンにとって、神の民にとって、お言葉の通りに生きることができないことほど私たちを苦しめるものはないということも、また同時にこの詩篇の作者は言っているところです。で、私たちはそのような痛みや苦しみを覚えているんでしょうか。お言葉の通りに神様がお定めになった、そのような生き方、清い生き方を、本当に神様により頼む生き方をしているだろうか。で、それを妨げる様々な試練、痛み、苦しみがある。だからそれはこの試練なのであります。この詩篇の作者はその戦いの熾烈さを知ってほしいと神様に訴えているわけです。そこで作者は神にだから寄りすがったということができます。私を生かしてくださいというふうに言うのであります。私が生きるんじゃなくて、だから神様、あなたが私を生かしてください。私たちはさまざまな困難や痛みや苦しみ、しかも信仰者だから受ける痛みや苦しみ、困難というものがあります、プラスされます。そうすると、信仰がなければ楽な生き方ができる。としたら、信仰をやめたら、神を捨てたならば、本当に楽に生きられるんだろうか。でも、ここで詩篇の作者はそのことを言っていません。むしろ、じゃあ私たちは何を頼りに、この試練や困難の中で何を頼りに生きていくんでしょうか、導き手とするんでしょうか。変わらない教えというものは聖書以外にありません。じゃあ信仰を捨てたら、確かに神のお言葉通りに生きるというその戦いからは逃れることができるかもしれませんけれども、他の戦いはどうしますか。クリスチャンであろうとなかろうと受ける世の試練や苦しみは、その時あなたの頼りとするものは何ですか。世の常ですか、常識ですか。そして私たちの生き方が逆にそのことによって振り回されます。世に振り回されます。特にこの年末などは、そういったものがたくさん私たちを誘惑してくるわけであります。ですから、ここで本当に、だからその時、どちらにしても痛みや苦しみはあるとするならば、私たちは主のためにお言葉通りに生きるということで受ける痛みや苦しみ、困難や悩みがあったとしても、そこには指針があるんです。導き手があるんです。光があるんです。つまり、あなたのお言葉によって私を生かしてください、お言葉に生きるものとさせてください。私たちにはその指針があるんですから、というふうに詩篇の作者は語ります。私たちはそういう意味では本当に難しい時代に生きてます。そして私たちは、初めのうちは喜んで神様を呼び求めても、ひとたび試みや試練が、痛みや悲しみが深くなり、またそれが長引きますと、神様に信頼していくという、その勇気といったらいいんでしょうか、またはその極度の恐れのために、信頼の思いが失われていくという、そういう戦いがあると思います。だからこそ、命を私たちは主に生かしてくださいと願い求める、その時にこそ必要なんだという詩篇の作者の訴えが、告白があるわけであります。そして、このその時に8節ですね、その107節と、実はこうするところだと思うんですが、そして108節、それはどうか私の口の進んで捧げる捧げ物、受け入れてくださいしよう。これは私の進んで捧げる捧げ物っていうのは祈りですよね。 またお言葉に従っていきたいんですという、守ってくださいという主に対する期待ですよね。これはまさに祈りの捧げ物でしょう。そしてその祈りをどうぞ受け入れてください。ですから作者は神様の掟律法を守ること以上に喜ばしいことはないということを知っております。ですからこの律法が作者の支えとなっているわけですから、主よあなたのこの裁きを私に教えてください。結局は私にとって大切なことはあなたの教えを私がよく悟ることです。それによってこの困難や試練の中に耐え忍ぶことができるし、命の道を得ることができる。じゃあよく考えてみますと、この試験の作者の言ってることはすごいこと言ってるなと思うんです。じゃあ私たちが試練や苦しみや、また神様により頼んでお言葉に従っていくことに対してギブアップしてしまうとするならば、それは何が問題なんでしょうか。神様を信じることが問題なんです。そうじゃなくて、神様のお言葉を正しく知らないことから来ることだと支援の作者は言ってるんじゃないでしょうか。ですからここで、あなたの裁きを私に教えてください、律法を教えてください。で、神のお言葉を知ることによってしかキリスト者は様々な試練や戦いにおいて、ましてや信仰の試練において解決の道はないことを知っています。そしてそれが挫折してしまうことは、神、私たちのその力が足らないとか周りのせいではなくて、本当にもし足らないとするならば、あなたのお言葉に対する理解が足らない。で、旧約聖書を私たちはこの私たちを戒める律法の書というふうに考えますが、最近私すっごく思うのは、律法の書って恵みの書だなと思うんです。それは何かというと、神の前にどう生きていくかっていう、その私たちの根本的な道筋をね、日常生活の具体的な道筋を照らして導いてくれる、判断させてくれる、それはまさにこの旧約聖書の律法の書だなというふうに思うことが多いのであります。ですからそこからそれを忘れると、イスラエルの民が迷い出たように、罪を犯しているという意識なしに罪を犯していくんです。そして絶望するんです。だから結局彼らは神様に絶望したのではなくて、自分自身の力で政策で切り抜けようとする、その自分の力に絶望しているのであって、神のお言葉をしっかりと理解していくところに実は道が開かれていく、それが詩編の作者の言いたいことです。そして109編で言います、いや109節で言います、私はいつも命がけでいなければなりません、しかし私はあなたの御教えを忘れません。これもすごいですね。私はいつも命がけでいなければなりません。本当にここに、ここはまた別の訳ではこうなってますね。私の魂は常に私の手に置かれています、それでもあなたの律法を決して忘れません。なんか随分意味違うように、これは第2版ですからなっています。つまりどちらにしても、この私の魂はこの私の手に置かれていますと言いますと、なんかこう自分の力で自分の命を持っているかのごとくに役になっちゃいますので、ここの第3版では、私はいつも命がけでいなければなりませんということは、いつも自分の命、生き方に対してその真剣に命がけで自分の今生きているということをしていかなければならないほどの状況の中にある。平平凡凡と安穏に生活していくわけにいかない、そういう状態に今置かれています。だから私が自分で何とかしますと言ってんじゃなくて、だからそういう状況の中であるから、私はあなたの御教えを忘れませんって。で、私たちは 本当にこの今もいつ命が失われるかもしれない、いつ私たちのこの生活が崩壊するかもしれないという危機の状況の中にある時にこそ、この詩編の 作者はこの8節と108節と一緒ですね、あなたの御教えを今度は忘れません、心に留めていきます。前は教えてくださいでした。そしてその教えられたことを今度は忘れません。さらに日常生活の中でそれを繰り返し私たちの手本としていくことを言っています。で、それが第一の、実は私たちが神様の御心からこの引き離してしまう、いや私たちが再びあの光のない迷路に私たちを導き入れるの一つの力であります。二つ目は何かというと、110節で言ってるところです。こういうふうに110、悪者は私に対して罠を設けました。この罠というを設けましたと言った時に悪者と言いますが、第2版では主に逆らう者は私に罠を仕掛けています。自身に神様に対して敵対する者が私を罠にかけようとしている、罠を用意している。じゃあ神様に敵対する者がその神のために、神を信頼する者に罠をかけるとしたら何でしょうか。肉の欲望を満たすことを、快楽を得ようと罠を誘う、そういうことが起こり得てくるんじゃないでしょうか。神様のご性質とは全く正反対の事柄を罠と言います。神様に私たちの心を向けさせるものは罠と言いません。それから引き離すようにさせるものを罠と言います。ですから神様の清さとか義から全く相反するものです。神信仰への誘惑についてまさに語っています。神の律法が自分にとってこの世のあらゆる快楽やあらゆる富や財産よりも貴重だというふうに告白させようとしてしまいます。ですからこのことは、このもうこのことは、ごめんなさい、今変なこと言いました。つまり神様の律法が自分にとってはこの世のあらゆる快楽やあらゆる富や財産よりも貴重だと、この詩編の作者は告白するわけです。そのような誘惑よりも、そのような欲望を満たすことよりも、神様の律法が私にとっては全てのことにおいて重要で貴重なんだよと、そういうふうに告白を付け加えています。ですからこれは単なる付け足しではなくて、私たちが心していかなければならない世の誘惑に対する勝利を得るための秘訣であります。神様から私たちを引き離そうとするその誘惑に対する、実は勝利の宣言でもあります。このようにして詩編の作者は言います。私たちは悪なき欲望追求をとどまらせてくれるものは私の力ではなくて神の掟、律法だというふうに言っているので、でそれこそが敵の罠に勝つ手段であり、また私たちがそれは罠だよって警戒させるのが神の掟であるよというふうに言います。ですから私たちはこの律法が神の言葉として、足の灯火として導きとなるということを、その時に初めて言えるわけであります。イエス・キリストはそのために私たちに来られました。ですから私は世の光ですというふうにはっきりと宣言されたのであります。そして11節12節ですが、あなたの定めは常しえに私の修行です。これは第2版ですが、ここに言います。私はあなたの里しを永遠の譲りとして受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも。これ一つの結論です。だから私はこのようにして生きますというふうに言っているわけです。しかもこれは面白いですね。永遠の譲りとして受けました。この譲りといえばカナンの地ですよね、イスラエルの民にとって。でもカナンの地に入った時に様々な試練があったことを覚えています。しかしその約束は絶対に変わらない約束です。それと同じように私たちは様々な試練があり、そしてまた様々な失敗もあるかもしれません。しかし私たちはの この与えられるあなたの里し立法は私の永遠の譲りの地、つまりカナンの地では奪われ、そして補修になりました。しかし私たちをから絶対に奪われないものが実はあなたの里しだよ。永遠に私のものですよ。ここに私たちは信頼を置く。その時に私たちは民の民として生きることができる。これこそ私の心の喜びだ。私たちは本当に神のお言葉が私たちの喜びとなっているでしょうか、ということを私はこれを本当に突きつけられたのであります。試練があった時に、様々な誘惑があった時に、いや、あなたのお言葉を知ることが実は私の心の喜びですということから外れていきますと、その誘惑と試練に打ち負かされてしまうことが多々ございます。でもこの私たちがいただいている神のお言葉、律法に対するその悟し、それが私たちの与えられた永遠の譲りの財産ですので、誰も奪われることのない、いや奪うことのできないものを私たちは受け止めているんだよ、持っているんだよってことを私たちはもう一度止めなければなりません。私たちは罪や苦しみや悲しみや欲望の中でそれてしまうかもしれません。でも戻ることができます。私たちは永遠に変わらない悟しをいただいているんですから、戻る場所を持っています。また戻って正しく生きる道筋を私たちには与えられています。これは決して失われることはないところです。私はだからこの掟を行うことに、だから心を傾け、この掟に従って生きることに、これ傾けるって言い方面白いですね。両方あるわけです。で、私の心はこの世の快楽ですか、また苦しみに心を傾けて寄せて、そしてあの悩み、そして欲望を満たして生き方をするんですか、いや神の掟に私の心をそちらに傾けますか。面白いですね。この真ん中ちょうど行きますというね、そういう人が時にはいるかもしれない。でもそれは迷いだけですよね。私たちは神の掟にお言葉に心を寄せていく、そちらに私の心の基準を置く。なぜならばお言葉が私の喜びだからです。強制ではありません。いつまでも終わりまでも。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、イエス様はご自分を世の光だと宣言されました。ヨハネは確かに光のお方が人となってこの世に来られたと、こう解説しております。私たちはお言葉によって全てが作られ、またお言葉によって命が与えられ、お言葉によって私たちの生き方が示され、またそのお言葉を信頼することが私たちの生き方を暗闇のさまよいの道から光のある道へと、確かな道へと私たちを導いてくださることを教えられます。どうか私たちの心をお言葉で、また御言葉の悟しで喜ぶものとさせてください。そしてあなたのお言葉が私の喜びとなるならば、私たちの心はいつもあなたのお言葉に傾いて、あなたのお言葉に心を寄せていくことでしょう。ですからお言葉を悟るその力をお与えください。御言葉を悟らせてください。そして私にあなたに従う力を私たちの内側にお与えくださいますように、心からお願いいたします。これから様々なことが起こってまいります。本当に誘惑も多いことかと思います。戦いもあります。だからこそ神様、あなたのお言葉の悟しを私たちのうちに豊かに蓄えさせてくださいますように、聖書を読むこの時こそ時間をあなたがお与えくださり、御言葉に親しむものとさせてください。そして その御言葉に対する悟しを豊かなものとしてください。主の御名によってお祈りいたします。